フェイスレスの薄い峠音楽堂本舗。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けいたしております、薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
クラビです。
どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
フェストゥエースのエースです。
本田クラゲです。
FM 軽井沢からお送りするフェストゥエースの薄い峠音楽堂本舗、4月から完全インターネット放送になりました。
はい、オンデマンドで365日、24時間いつでもお聞きいただけます。
それじゃすごい、素晴らしい、皆様のご来店お待ちしております。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業、長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、やってまいりました。
はい、どうも。
音楽堂本舗、もう12月の中旬になってきましてですね。
はい、しやすいですね。
もう、来週には、あれですよ、クリスマスライブが。
おお、そうですね。はい。
大阪、名古屋、
はい、
東京と始まりますけどもね。
いよいよ、締めでございますね。
締めでございますね。あっという間でした
ね。あっという間でしたね。本当ね。怒涛でした。
怒涛でございました。
はい。
さて、ですね、実は先日、ちょっと東京の代官山のライブハウスの方で、
はい、
センチメンタルシティローマンス、
はいはい、
ギタリストの中野徳夫さんという、ね、
はい、
もうすっごいオーラ出まくりの人と
大御所様でございます、
ね、大御所様とですね、はい、アコースティックライブをやってきましてですね、
はい、ついに
ね、その時にまあもうとにかく徳夫さんはすごいわ、
もう念願でしたからね、
念願でしたからね、はい、
どうでしたか、
いやもう
聞くまでもなくみたいな、
もうすごかったですで、雪化粧を一緒にやっていただきましてね、
は
あ、もう一生懸命徳夫さんも雪化粧を聞いて歌詞をね、
ええ、
ちゃんと覚えてくださいまして、
はあ、
サビをコーラスで歌ってくださいまして、
マジっすか、
うん、
いやもうこれはもう足を向けて寝れません
ね、寝れないっすよ、
うわーありがたいっすね、
でもアンコールではもうなんか一緒にね、あれですよ、 GS のグループサウンズのザ・タイガースとか
いいですね、
あとジェームス・テイラーの曲とかいろいろやってきたんですけども、
かなりスペシャルな感じですね、
すごかったです、そんなね、中野徳夫さんのインタビューをちょっと当日楽屋で撮ってきましたので、
なるほど、
そちらの方をお聞きください、
はい、
それではどうぞ、はい、そういうわけでございまして、はい、今日僕のライブに、僕のライブといいますか、このシンプルボイスプレゼンツのライブに、ゲストとして出演していただく、もう本当に恐れ多いものになって
から、
ご紹介いたしましょう、センチメンタルシティロマンスのギタリストでございます中野徳夫さんです。
中野徳夫さんです、どうも、はじめまして、
いや
いやいやいや、
本当に今日ありがとうございます、
いやとんでもないです、一回ヤエリの工場のね、はい、コンサートがの時でね、初めてエース君と一緒にプレイしてたんですけど、はい、それをきっかけで今回こうやって、呼んでいただいて、だけど僕はね、関松、はい、キュンソニーですか、の時に五島よし子さんって、
はい、
アーティスト
ごしちゃん
プロデュース僕もやってたので、その頃からよくしてたんですけど、いつもステージの時、ねメイクしてるので、誰がエースで誰が誰
すいません
誰が誰かっていうのは正体は分からなかったのですけど、
いやなんか僕は徳夫さんのお名前はね、もちろんずっと知ってたし存じ上げてましたけども、矢入りでねご一緒できるなんて、もう本当に光栄で、うわーすごい 経験しちゃったと思ってたところに今回またこうして一
緒に、いやいや俺こうやって呼んでもらえて、またここの店いいです、いいですね、音もいいし、アコースティックで僕たちやってるんですけど、気分はなんか武道館で大音量でや
ってるで、センチメンタル・シティ・ロマンス、もう、デビューして37年です、
ね、はい、7年です。
すごいですね。
もうずっとね、まあ、ずっとバンドだけやってきたわけじゃないんですけど、はい、いろいろ人のバックもしたりとか、はい、プロデュースしたりして、みんなそれぞれ個々の活動はしてるんですけど、はい、最近ちょっといろいろドラマのエンディングテーマもやらせてもらったりとか、はい、一応いろいろちょっとマンスリーで東京都内のライブハウスでもやったりとかして、で来年の1月は久々にレコーディングをしようという感じで、
センチで
何枚いくのかな、十何枚目だと思うんですけど、
でも19枚ぐらい出てるんじゃないですか。
いや14、15枚、サントラとかもやってるからね、 あとライブ版とかもあって、ベスト版もあるとか、オリジナルとしては、ね、10枚目とかなんかぐらいかな、だと思うんですけどね。
もう日本が誇る戦地ですからね。
いや、まあよく続いてると思います。
いや、もう僕が大学の音楽サークルに入った頃、みんなね、先輩たちも戦地がいいぞ、戦地がいいぞって大騒ぎしましたね。
行ったから学祭かなんかで、
もうどうでしょうね、
結構学祭は回ったよ ね、
僕早稲田なんですけど、
そしたら多分行ってるよ。だってその当時学祭ってはしごで、それこそ山手線乗ってギター持って、じゃあ慶応の次合わせだとか、そういう風に俺たち移動した覚えあるもん。
なんか先輩たちがね、どうするよ、戦地見に行く、それとも銀次見に行くって言ったら、伊藤銀次さん戦地か銀次かなみんなすごい悩んでたりとかねしてましたけども、そんな、そうですか、
カツラボールしない
よね。そうですよね、
そういう時代ですよね。
まあそんな頃に洗礼を受けて、まあ僕がいるんですけども、まあ、その頃僕はねヘビーメタルとかねばっかり聞いてたんですけどね、だけどいやー本当光栄ですわ。
いや、またこれを機会になんかいろんなね、僕の方にも、呼べるゲストで呼べるようなことができるようだったら、イエス君にも来てほしいし、
ぜひ、
僕もねいろいろ全国回ってるので、地方 の、いいライブハウスとかもね、紹介できたらいいかなと思ってます。
で戦地といえば名古屋じゃないですか。
はいはい、
名古屋でもなんかね、もし、
あ、ね、名古屋でやろうか、やろうかやるべ海は煮込みあるでよ手羽先もあるしよ、
いやいつも飯もあるでよ
いや名古屋ね、そうね、
僕も一人でアコースティックでもそれからフェイスとエースというユニットでも名古屋もよく行ってるんでしょっちゅう、
あ、そうかそうか、
名古屋でご一緒できたら、
地元だしね、あ、それはいいです。じゃあ次はじゃあ名古屋ライブに向けて、ね、
ぜひ
ぜひ
で、東京でのライブっていうのはマンスリーで今やってらっしゃるんですか。
はい、
どちらで。
クロコダイルで、今月もまた末があるんですけど、それとあと、ね、来年は2月3月4月とプレジャープレジャーって渋谷にできたところで、安倍さん2月が安倍さんで3月がエポさんで、4月が村田和人だったかな、はい、今そういう感じでゲストを呼んで、センチが、ホストみたいな感じで、やる予定もあります。それと12月は竹内まりやさんの、武道館と大阪情報で1本ずつ前座で30分やらせてもらえることになりまして、
すごいですね。
まあ、つながりがね、昔からまりやさんが大学時代卒業して初めてのアルバムっていうか曲のレコーディングを僕たちが携わったっていう縁があって、はい、その後一緒にツアー回ったりね、してた初期の頃に、だからそういうつながりがあって、まあ読んでいただいて、あと伊勢正三さんの今度の、セルフベストアルバムカバーアルバムも、センチで録音したので、それも東京と大阪のライブがあります。
もうちょっとね、番組聞いていらっしゃる皆さん、いろいろ調べてセンチメンタルシティロマンスのライブぜひね見に行っていただきたいな。
で、中野渡航で検索していただければ、ホームページの方も、あとセンチもホームページありますので、はい、一度おじさんたちのバンドを覗いてちょうでや
さて、この後もね、ライブを、やらせていただくんですけども、なんかね、本当にもう身の程知らずな企画を立ててしまったと思って
、ファンの皆さん、僕は雪化粧という曲を今日一緒にやって、サビで歌わせてもらうんですけどね、メロディーも綺麗で、詩は誰か作詞家が書いたかなと思って、今日本当リハーサルの前までそう思ってて、エース君に聞いたら自分が詩を書いたって聞いた時に、あ、いい詩だなと思って、
ありがとうございます。
でメロディーもで、だからあれ結構ね、言葉のふわりが 必死に僕もあの2日間ぐらい
すみません
自分で言葉の譜面を作って一応覚えましたけど本番どういうか分かりませんけど、あとポールのポール・マッカートニーのね、はい、今日マイラブもこの間やいりの時にエス君が一人で演奏していた時に、ええ、あの終わった後にぜひあれは一緒にやりたいということで今日実現しているので、ええ、今来ることでできないですから、ね、今から始まるんですけど、こっちも今ワクワクしております。
もうさっきね一緒にあのリハーサルでやらせていただいてもう鳥肌立ちましたね。なんて俺は過保物なんだよ。本当にありがとうございます。ではこの後あの、ね、ライブを、今日来てくださって皆さんに楽しんでいただこうと思いますけども、はい、ね、お別れにですね、はい、あのセンチメンタルシティロマンスの曲を一曲紹介してい
ただけると。じゃあ僕たちのデビュー、はい、あのデビュー曲なんですけど、ね、もう35年ぐらい前なんですが、はい、うちわもめ
聞いてください。本当にトコさんどうもありがとうございました。はい、はい、現場からは以上です。はい、中野徳男さんのインタビューを聞いていただきました。
はい、
あーすごかった。デビューして37年だもんね。
あれですよね、こう我々がこう来年10周年だとか言ってるのひよっこみたいなもん
すごいと思います。
37年ですって。
37年、
うわ、
結成して37年、
うわ、
いやすごいす、
頑張りましょうね。
頑張りましょう。
強く生きていきましょうね。
生きていきましょう。さあ、じゃあお便りの方ちょっとね、はい、紹介させてください。
はい。
A さん、クラグさん、こんばんは。
こんばんは。
はですね、山形のいつも一人参加してますより、初めてお便りします。
ありがとうございます。
最近ライブの情報などがよくブログにアップされていますが、関東エリアの方では、
家族が許してくれません。
あらあら。
その理由は都会は危ないからです。本当ですよ。そんな外国に行くわけではないのに、私ももう味噌汁なのですよ。なんとか説得する方法ってありますかね。緩急自在は許してくれたのに。
緩急自在は許してくれるんだ
ね。
あの近場の環境自体ってことなんですかね。
あのほらあそこですよ、あの阿久の
時とかね。ああそうですか。
の方ですよ。
そうですか。都会はね
危ない、
危ないですよ。説得どころか、肯定してどうするみたいなね。いやどうするんですかね。
まあでもご両親としては心配なんでしょう。
でしょうね。まあでもあれですよ、結構あのね、あのうちらのファンの方はこう優しい、こう親切な方が多いんで、
そうですよ。
そういう人が一緒なんで大丈夫です。
大丈夫ですよ。
そういうのはどうですかね。
ね、
ファンのフレンドさんが優しいんですよ、ね、みたいな。
ここでね、あれで都会っつったってさ、なんかあのほら歌舞伎町とか、
はいはいはい、
歌舞伎町とか六本木とか、
はいはいはい、
か怖いかもしれないけど、あのその辺歩いてる分にはそんなにね危険な東京だってね。まあ、ね、
はい、
山形だってあの駅の横丁あたり結構飲み屋が固まってるあたり結構怪しいっすよ。
怪しいっすよね。
怪しいっすよ。はい、まあね、あのもうあなたももう味噌汁なんだったらご両親説得する
そうです
ことを考えなければ
だめ。自己責任においていらしてください。
はい。はい、じゃあお
願いします。はい、ごめんください。エースさん、小長さん、こんばんはということで、ふみえさんがまたいじめられにやってきました。
はい、どうぞ。
はい。聖子さんのお悩みのそうめんアレンジレシピ
ありましたね。
あったね、はい、たこ焼きと一緒になんてエースさんのアホな意見は置いといて、私が子供の頃におばあちゃんが作ってくれた料理をお教えします。
はい、
私も両親共働きだったので夏休みは毎年一定期間飛騨に住んでいるおばあちゃん家に子供たちだけで預けられました。
うん、
私たち姉妹だけではなくいとこたちほとんど全員が夏休みはおばあちゃん家に、
はいはい、
おばあちゃんはご飯を作るのも大変だったと思います。
うん、
そんなおばあちゃん家でのお昼の定番はそうめん。
お、
人数も多いのでいつも大量にそうめんが茹でられていました。
うん、
翌日のお昼ご飯は前日の余ったそうめんで作るその名もそうめんジャージャー。
何それ。
沖縄料理にそうめんチャンプルーというものがありますが、
はいはいはい、
そうめんジャージャーもそうめんを炒めて作ります。うん、炒めるとジャージャーっていうからそうめんジャージャー、そうめんジャージャー食べたいって言うんですよ。
うん、
肝心な作り方、
うん、
冷蔵庫にある野菜、玉ねぎや人参などお好み、
うん、
と、ちくわや、かまぼこなどを細切りにして炒め、茹でたそうめんと炒め合わせます。
うん、
そこへあればだし醤油、なければかゆだしと醤油を加え、最後にうまみ調味料で味を整えれば出来上がり。
う
ん、ちくわやかまぼこを入れるのがポイントなんです。これらの食材はうまみが増しますから。
うん、
今の季節キノコ類を入れても美味しいし、高菜や野沢菜、みぶななどの漬物を入れても美味しいです。
うんうんうん、
ぜひ試してみてください
。
はい、エースさんが紹介されてたそうめんアレンジ、
うん、
その昔エースさんが紹介された時に私も作って食べました。
うん、
美味しかったです。
うん、
今でも時々食べてます。
うん、
そこからヒントを得てもっと単純にそうめんつゆに生卵を、割り入れ食べるのもうまうまいです。
あ、それやる。俺も
僕もやりますね。うん、これうまいですね。エースさんが真面目に話した時のお料理情報は信じても外れなしです。ちなみに近所のスーパーに入店してた銀だこを撤退してしまいました。好きだったのになということで、ふみえさんからでした。
なるほど、そうめんジャージャー。
これ
ジャージャー言うからジャージャーなのか。
でもこれうまそうですね。
うん、
炒めるってね、結構これ僕やったことありますね。なんだか、
うん、
わけ分からず、あ、もう本当冷蔵庫にあったものを、
はいはいはい、
ぶっ込んで、意外とねうまかった覚えがありますわ。
俺ジャージャーっていうか、ジャージャー麺みたいになんかほら、あれをねやのかと思ったけど、
音ですね。
じゃあ音だったんですね。
ジャージャー、うん、
ちくわとか、なるほどね。まあうまみ出るけどね。
ちくわとかでもあれですよね、かまぼこってこう細切りにして炒めると、
うん、
僕結構好きですね。
うん、
うまいですよね。
あ、そう、あのね、油が回るとね、結構あのかまぼことかってね、
そうなんですよ、
別の
風味が出てくるんだよね。それなんですよ。これ結構ね、飲み屋とかで、
うん、
なんかつまみでありますよね、なんかそういうのね。うん、それはね、僕も好きですわ。
でもこの野沢菜とか高菜もなんかうまそうだな。
うまそうですね。これなかなかいいですね。
近所のコンビニにちくわパンって売ってたな、そういえば。
マジっすか、うん、で、ちくわが 中に入ってるんですか。
ちくわのね、穴の中にね、シーチキンが詰め込んであって、それがなんかこう
さらにそれをパン、
パン、
う
ん、
あー、なかなかこう、ね、トゥーマッチな感じしますね、ね、
なんかジグザグな感じしますよね。あーですか。まあ、じゃあ聖子さんね、あの そうめん嫌いの聖子さん、はい、試してみたらいかがでしょうか。
あの文江さんにしてはなかなかこう、うん、有用な情報、
有用な情報ですね。有意義なお便り
でした。
やっといただきました。
ありがとうございます。はい、
じゃあもう一ついっちゃおうかな。 A さん、倉田さん、こんにちは。岐阜県のこっちです。
あ、どうもです。
岐阜県続きですね。髪が伸び放題に伸びているので、いい加減切りに行こうかと思っています。
はい、
でも美容師さんとの会話がどうも苦手な私は、病院に行くのをどうしてもためらってしまいます。本を読んでいるふりしてても、本お好きなんですか。
うぜうぜうぜ
と聞いてくるし、ネタふりしててもお疲れですね。最近お仕事お忙しいんですかと聞いてくるし、必ずと言っていいほど夏はマリンスポーツ、冬はスノボの話題で降ってくるし、みんながみんなそうではないと思いますが、私は未だかつて当たりの美容院に出会ったことがなく、行くといつも疲れ果ててしまいます。長時間のトークに耐えられず、カラーやパーマも、カラーやパーマもできません。 A さんやクラゲさんは美容院でどんな話をされてるんですか。美容師のトークを交わす術はありますか。最近ではおしゃれな美容院を避け、無口なおっさんが一人でやっているような床屋に行く始末です。
これはですね、もう 100% 同意します。
同意します。
もう何なんですか ね。あのお仕事何やってるんですか。あの、うん、普通の仕事じゃないでしょ、うん、業界の方ですかとかね。
そうそうそう
そう、何なんですかね、あれはね。
それもサービスの一環だというふうに教育されてるとしか思えないね。
それはあの誤解だってことを、あの、うん、いわゆるこう全日本、美容協会ですか、
うんうん、
に訴えたいですね。
訴えたいですね、
は
い。
それをまずあの、ね、そういうのが好きな方か嫌いな方かをまずこう、ね、こう最初のこう一言二言のトークで、
うん、
まずそれをこう、ね、あのちゃんと 見切って、
うん、
でそれから話始めると。 ね、それが好きな人だったらそういう話もしていいし、そういうのいらないよって人に、あの本当はあのうざいんで。
うざいんですよ。
うざいですよね。
美容師に必要なのは察する力。
察する力ですよね。ですよね。これからそう思うんですけど、僕はあのドライでこうあまりこう人のことを根掘り葉掘り聞かない美容室行ったら、もうそこ通いますよ、
うん、
そこはね、そういう人たちで判断すると思われます。
思われますね。
この辺はちょっとね、あの美容業界考えた方がいいですよ。
考えた方がいいですね。
まあ、こっちで一緒に訴えてい
きましょう。一緒に訴えていきましょう。さて、ではこの辺で今日の2曲目聴いていただこうと思います。はい、フェイストゥーですね。雪でしょ。
ベルベットの空が
家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市野の井国道18号沿い
信州健康村。
お別れの時間が近づいてまいりましたけども、ね、さっきも言いましたけど、もう来週はクリスマスライブ
というですね、
はい、20日が大阪、はい、梅田赤楚、21日が、名古屋エルフィックスオール、あ、20日21日だっけ、そうだっけ、本当かな、
僕に聞かないでください、
そうですね、
はい、当たってると思います。
そして23日が、原宿のクエストホール、
はい、
バンドですよ、
いよいよですね、
今年はバンドがねちょっと少なかったから、
そうなんですよ、もうみんな手ぐすね引いて今もね待ってますよ、
もうあれですね、クリスマスとは名ばかりの
正直言ってサポメンのこう鬱憤晴らしの場になると思われますね、サポメンの鬱憤を十分に晴らしていただいて、その上で我々が大暴れする、
大暴れする、
そういうタイプだとは、はい、たまに鈴振るぐらい、
鈴振るぐらいクリスマスの雰囲気はその会場に来る道すがら、
もう
帰り道で楽しんで
やってますから
ね、はい、いただければと思います、はい、そしてそのバンドの鬱憤溜まったこのパワーをねそのまま温存して来年にもうね、
そうですね、
さらにバンドライブいっぱい予定してます
ので
、それにつなげていこうと思います、
はい、
来年もやりますよ、
やりますよ、
いっぱい、
はい、
楽しみにしてください、またお便りも、どしどしお待ちしてますのでよろしくお願いします、はい、それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
風の中を走り